生ついでにゆるっと覚醒してみちゃう。おはようございます、こんにちは、橋本由美です。今回のテーマは、人とのつながりは欲しいけどめんどくさいという人。今日もゆるっと覚醒マインドでお届けします。まあ大なり小なり皆さん感じたことあるんじゃないでしょうかね。一人だとちょっと寂しいなとか、だけどちょっとその人に合わせるの疲れちゃったりとかね、敏感さんだったりして、正直めんどくさいとか、なんかね、仲良くなる過程がめんどくさいとか、恋愛とかでも結構そういう話あるかなと思うんですけど、まあ、そのね、なんていうのかな、関係構築って時間がかかったりするもんだから、それがかからなくてフィーリングでね、なんていうのフィーリングで、まあ、ピタッと会う人と会いたいみたいな、間のいざこざというか向き合う時間を省略したいみたいに、まあ、そういうふうに考える人も中にはいらっしゃって、でそれは無意識的に結構感じているというのがね、ご相談伺ってるとあったりします。まあまあよくあるのは、それこそ結婚とかの話だと、結婚に何を期待するかっていうところで、まあ老後一人じゃやっぱ寂しいから誰かいた方がいいなーで結婚したいっていう方が、まあまあお年頃の人たちにはもう割とあるテーマなんですよね。だけどいたらいたで煩わしいみたいな話とかね、まあまあそうすると夢見る夢子ちゃんになったりするケースもまああったりするし、割と現実的にそのパートナーシップを営みながらも、そういうときめきを大切にしたい人は推しを応援したりとか、まあね、いろんな風にバランス取っている方もいらっしゃるかなと思います。はい、まあ、正解不正解っていうのは本当になくて、自分がどうしたいかだし、相手がいる場合は、まあ、今回人とのつながりなので、絶対的に相手がいる、まあ、そういうテーマなんですよね。相手がいる場合はどうしても自分だけではなく、相手のこともまあまあやっぱ考える必要があるというところで、これまでもちょこちょこ向き合えるとか、ちゃんと話し合える相手であれば、なんだろうね、ある程度やっぱり仲良くはなれるけど、どうしても深いつながりを求めるっていう場合は、やっぱそこがしっかりお互い向き合える人同士が一緒にいないと、まあ、どこかでたもとを分かつ、まあ、こういうことが起きますね。まあこのね、つながりを求めるんだけど面倒くさいなとか、あとは言い方を変えると、愛されたいなと思いながらも、本当に愛されるぐいぐい来られると正直めんどいとか、逆に疑い始めるとか、まあ、最初からぐいぐい来る人はろくな人がいないんで、それは気をつけてもらいたいんですけどねまあそういう矛盾がどうしても人生には横たわっているわけです、まあ、なぜなら全ては波のように動いていて、表もあれば同時に裏が存在する、でそういう二元性の世界だからなんですよね、この地球自体が、まあ、なのでどうしても両方は同時に存在するから、答えをその中でどっちかにしようとすると苦しくなるということが、まあまあよくご相談で起きうることですね。でこのね、ちぐはぐを結局どう捉えていくかっていうと、 2つに分かれた、分かれる前は1つなので、そこを見ていくと答えがおのずと見えてくるんです。まあ、私がねここのとこずっと言ってる構造っていうのは、結局1つから2つに分かれたその構造のプロセスを紐解いていくと、結局人とのつながりが欲しいって何なのか、ありていに言えば愛とか無常の愛とかだけど、その無常の愛の中には、皆さんがイメージするような何でも受け入れてくれる母親像もあれば、実は父親像みたいなのもあるし、ではたまたその奥のおじいちゃんおばあちゃん像も含まれてたりするんですよ。結構細かいところに答えというかヒントというかね、本当に欲しいものっていうのは、いろんなものが複合されて一つになってたりもするので、そこがね明確になると、今度本当に人とのつながりっていうのが、パートナーシップを組まなくても結ばれていく、そしてそのなんというかな、安心感っていうのは本当にね人生に彩りをもたらすし、まあやっぱフットワークも軽くなるし、声質も変わってくるし、全てが明るくなるという非常に抽象概的な話になってきますが、本当に変わるんだよね。この間養成講座で半年ぶりにご参加できた方がいて、その間ずっとねアーカイブで受講されていて、で本当にお仕事が忙しすぎて、で、講座のその受ける時ももう忙しいのは分かっていて、もうアーカイブ受講でいいですかというねお話で、ぜひアーカイブでもお役に立つと思うからどうぞって歓迎しますよって言ってね、本当に半年ぶりにみんなその方のご参加を喜んで、でその方がね講座に今入る前からなんていうの、いろいろ受講してくださったり、催しに参加してくださったりね、一番最初多分出張した時のグループセッション、お茶会ミニワークショップ忘れちゃったけど、なんか確かそこでお会いしたのを記憶してるんですけどね、その時の雰囲気から本当にガラリと、この1年ぐらいでガラリと変化をされていて、でその1年より前からお知り合いの方もいるから、本当にね声が変わったよねって、雰囲気変わったよねって、みんなが本当に変わったなと、どっしり芯ができて、なんかシュッとした感じになってますって、そういう話をねされていて、何が言いたいかって、人は迷わないことは、ほぼほぼないんですよね。何かしら迷ったりはするんだけど、その迷いの振り幅が大きいと、いつでもそれに振り回されてしまうから、何か両方の、その真逆のものが同時に存在する、今日のテーマのつながり欲しいけど面倒くさい、こういうのがね出てきちゃう。でこれも表現もう少し深くすると、深い信頼関係、深い認め合いの関係、深い愛を交わし合える関係を求めているが怖いとかね、そういうのが本当の根っこに近い表現になってきますね。で、それがどうして人とつながりたいのに怖いって感じるのかっていうと、だいたい育ってきた幼少期の5歳までの環境、両親との自分と両親との関係、あるいは両親そのものの関係、お父さんとお母さんの間柄の関係、自分とお母さん、自分とお父さんの関係、他に兄弟がいればさらに兄弟を巻き込んだ関係っていうところで、 まあね、見えなくなっちゃうんですね。見えなくなっちゃう。兄弟がいれば、お兄ちゃんなんだから、お姉ちゃんなんだから我慢しなさいとか。で、妹とか弟の場合は、お兄ちゃん、お姉ちゃんと比べられるとかもあるし、あとは両親がね、喧嘩よくしてただと、やっぱり子供って根付かないんですよね。そうすると安心っていうのがそもそもわからない。何をもって安心なのかわからない。私がやっぱりそうで、理想の家族ってわからなくて、それこそサザエさんみたいなそのテレビを見て、あ、なんかこういうお家素敵だなっていうのがドラマとか、それが理想の形になんか思えてきて、だけど実際その体験がないから、その体験をしたらどういう感覚になるのか分からずにいると、これがやっぱ恋愛とかしだすとこじらせるんですよね。なんか理想を求める。で、まあ、恋愛は絶対的にお互い理想を求め合うから、まあまあそれが醍醐味なんですけどね。醍醐味なんですけど、渦中にいる人たちは苦しいと。まあね、そういう矛盾したものがいろいろと混在していく、本当に紐が絡まっていく、絡まった状態で出会っていくので、人っていうのはね、お互い自分の中で何かが絡まっていて、絡まった状態でまたそこからご縁結ぼうとするから、まあまあこんがらがっちゃう時が起きるわけですよ。で、まあ、その時に丁寧に緩めながら一本ずつほどいていくということをすると、まあ、本当にね、イメージだけでもなんか気持ちいいでしょ。スルスルってほどけて、で、そして新たなその糸を組み直す、組紐のように編むのかもしれないし、縦糸横糸で織り合うのかもしれないし、あるいはただ結び合うのかもしれないし、そういうね、本当の意味での理想的な、理想的、まあ本当の意味での人とのつながり、その本当の意味っていうのは、お互いにちょうどいい、本質的にちょうどいい結び合い、つながり合い、そういうものがね、見えてくるわけですね。紐をほどくと。これほどかないと、いつまでたっても塊同士だから、アロンアルファっていうかね、接着剤でくっつけたら無理やりくっつくけど、一本にはならない、スムーズじゃないよね。まあまあ、なのでね、一人一人自分の紐解きすごい大事だし、でその中でお互いが惹かれた、お互いが出会った、それの意味、惹かれ合った、なんかね、私はよくそれを磁石とか種っていう言い方をするんですけど、自分の幼少期にわだかまりの種が生まれると、それは本当に磁石のように引き寄せてくるんですよ。引き寄せてくる、なんか面白いもんですよ。自分とね、例えば自分のその自分の本質とフィーリングが合う人と出会おうと思いに行っても、その自分のその磁石が、そういう人からは遠ざかるように働いたりするわけです。で、逆に本当に自分にはふさわしくない真逆な人を引き寄せることによって、あれおかしいぞって気づかされ、そして初めてそこで軌道修正が始まると。まあ、本当にね、そういう紐解きっていうのは面倒くさいかもしれないけど、非常にシンプルで、自分がこんがらがってるからは分からないっていうだけであって、あのスカートがめくれてても後ろだと分かんないみたいな、なんかそういう感じ男性だったらチャックが開いてるみたいな、そういう感じ。なんかね、その自分では気づけないで、指摘されるとちょっと恥ずかしかったり、はちゃーってなるような でそういうものを恥ずかしいと感じずに自然とエレガントに紐解き、そして理想の状態に軌道修正する、まあ、それが人生の読み解き講座ってやつなんですけどね。やっぱりね、本当のその自分に戻りたいとか愛される人になりたいとか、あとはこのねお金のブロックもそうなんですよ。欲しいって言いながら受け取らない道を選ぶ、これめちゃくちゃ分かりやすい、多い分かりやすいやつ。恋愛とお金は分かりやすいですね。欲しい欲しい言ってて手に入らないことを自分で無意識的に繰り返している。頭ではそんなことしたくないから今すぐやめたいと思っても、無意識的にお金がない状態に、お金が例えば入ってくるとすぐ出ていくようになるとかね、あるいは本当にいいチャンスの話が来ても自分がそれに乗っかれないとか、チャンスつかめない、まあ、こっちの方が多いかな。それは恋愛も一緒ですよ。恋愛も一緒で、その壁を向こう側から越えてきてほしいなんて望んでたらお花畑なんですよ。まあね、そう言うとガーンってなるかもしれないけど、そんなショックを受ける必要もなくって、本当に丁寧に読み解いていけばいいだけなんです。ほどいていけばいいだけなんです。何度も言うけど、それすらも怖いとか面倒くさいとか、お金がかかるとか時間がかかるとか、つべこべ考えちゃうのは自分のね、その生理的な反応で、この苦しい状態に慣れていると、慣れたものを脳は選ぶから、たとえ苦しくてもその状態を維持しようとし続けるんですよね。だから本当にね、いいものをがいい条件があってもそれを取りに行かないって人むちゃくちゃ多いですよ。むちゃくちゃ多い、まあ、なのでね、あれこれ考えすぎちゃう人とか、あと自分の本音、本当はどうしたいのって言われてもなかなか言えないとか、あとやりたいことがわからないとか、人目が気になってね、失敗怖いとか、まあ、大体そういう人は自信がないんですって言って、自信が欲しいですとか、まあ、そういうねお話よく聞くんです。本当にそういう方が変わっていきたいなら、もうその生き方をちょっとシフトしたいぞってなったら、一番最初にやっぱり、一番最初にというかね、根底で大事なのが安心感と自分のその構造を知ることなんですよ。安心感は体の体感覚ね。構造を知ることは頭の理解で、頭で理解しても体が不安だとうまくいかない。体が安心してても頭が理解してないと行動に起こせない。何していいか分かんないから。だから両方必要なんですよね。でそれをね、私はずっとサポートしてきていて、本当にね、皆さん本当に極端な話ではなくて実際起きている話だけど、マジでうつ状態だった人が本当に今や全然この人がうつになるなんて思いもつかないぐらいみんな明るくなってて、自分らしさっていうのを発揮してるんですよね。まあまあ、うつ状態って言っても、その診断を受けてお薬を飲んでいる、まあ、そういう方は私はお手伝いをしないので、隠れうつというかね、そういう診断のところには行ってないけれど、まあ、確実にもう心がもう四面楚歌で、もう本当に苦しくて人生変えたい、なんとかしたいという思いの方 が、まあ、これまでお手伝いをしてきていたので、まあ、もちろん今のはあのギャップが大きい人の話をしていて、人それぞれ悩みは深さ浅さ私はないと言ってます。深いも浅いもない、その人の体験の中でその人にとって今が辛いんであればそれはもうマックス辛いことだから、それがねよく死別とかなんかあの病気とかみんなが重いっていうこと、それはやっぱり深い悲しみだったり、うん、まあ言い方を変えたらストレスにかかることだよね。心身ともに負荷がかかる、心配しちゃうからね。心配したり悲しんだり、うん、そういうこそういうもの多くの方が重たいっていう表現をしますね。軽い悩みって何かな、分かんない分かんないな。まあまあ、あえて言うなら猫が机に登るとかもう旗から聞いたら大した悩みじゃないでしょ。猫はそういう生き物だと、何言ってんですかって言われちゃうんですよ。だけど私の中では若干、まあ、悩みって今ね軽い重いっていうので、うん、非常にギャップがあることを言いたくてですね、あの猫が机に登るという話をしたんですが、その机に登ることで私は何が悲しいかっていうと、登ること自体は別にいいんですよ。でもまあ登ってあの猫が食べちゃいけないものとかを食べちゃうのは心配なわけね。それはちょっとね心配、うっかりほらチョコレートとか落としてたりとかそういうのはやっぱね心配しちゃうんですね。でも何が悲しいのかなっていうのは、あのねこれは個人的なあれですけど傷がつくんですよ何言っちゃってんのって絶対言われるやつね。でも私にとって大事にしているテーブルに傷がついてしまうっていうことは非常に心が痛いんですよ。私にとってはね、とても大切に思っているものだから。でもまあ猫さんの方が大切なので、だんだんこの傷すらも後で思い出になるんじゃないかなとなんかね、なんかねそんなことを考えちゃうわけです。まあだからそういうのも考えちゃうから、なんだただ物を大事にする悲しみだけではなく、そういう爪痕っていうものがいつかの時にまた深く思い出として、うーん喜ばしいのか悲しみなのかで味わうことがあるだろうなというね、まあ、そこは私の奥の方にある、まあ恐れとか、猫さんをねいつか先に旅立ってしまうわけで、まあ、そういう、なんてまだここにはないけど、あの小さい時のそういうやんちゃなものっていうのはおそらくねその時に非常に思い起こすトリガーになるわけですね。まあ、そういうのとかが結局今ね表面上猫さんが机傷つける乗る猫なんだから当たり前じゃんですよ。だから軽い悩みだよね。だけど深いところまあちょっとね深掘ると、なんでそんなに私嫌なのっていうと、まあ、物を大事にする気持ちと、まあ、いつか猫さんが旅立った時のこの爪痕思い出は嬉しい反面悲しみのトリガーになるなというね、まあ恐れで、そういうのが隠れてたりするわけです。まあ、これが構造なんだけど、つまりこういうことを私は考えたりすると、 その人の悩みって重い軽いないなって思っちゃうんですね。でその時に悩んでることはただっていうかね、本当に悩みであるっていうことで、ものによってはそれこそ深い喪失というのはもう時間というお薬しか解消することはできない、和らげることはできないわけです。だけどね、そこに寄り添うことは人間だからできる。だからまあそれが今日の一つのテーマである人とのつながり、人とのつながり、それは一期一会であっても一瞬その深いレベルでつながっていればありがたいものだったり、まあ嬉しいものじゃないかなって思うんですよね。ね、そういうつながりをあらゆるところで感じられる自分になる、でそれが本質的な自分とのつながり、本来の自分に戻りたいとか、ありのままの自分で生きたいとか、そこにつながるんですよ。そこにつながる。だから自分の中で矛盾したものがあるときはすごいチャンスで、本当の自分、本質の自分、根っこにあるもの、私の、まあ、猫の話もそうだけど、根っこにあるのは猫さんへの、まあ、愛と言ってもいいし、あと大事なものへの、まあ、愛っていうのかな、なんか大切に思っている感覚っていうのかな、なんかね、そういうやつですよ。そういうやつですよ。こういうのを紐解いていくと、人生がやっぱりね、豊かになっていくよね。嫌なことも、あ、こういうことが私嫌なんだなっていうのを、まあ、だんだん理解してくると、まあ、どんどんね、琴楽くんが忌み軸もいっぱい傷をつけて楽しそうに登って、私の気を引きたくて登っては降りる時に引っかいて降りるっていうまあちょっと悲しいけど、まあ、別に現実本当にね、直そうと思えばお金と手間はかかるけど、まあ直せなくはないことなんでね、悲しいっちゃ悲しいけど、まあ本当に綺麗に戻したいと思えば、まあ、ある程度修復っていうのはできるものなので、それを選択するかどうかは知らないけどね、この先の未来わかんないけど、まあまあ大体がめんどくさいって、それ大物覚悟をそのね、元々のところに一回やってるのでね、この机、引っ越しの時に傷がついて、引っ越し業者さんのせいでね、で一回その天板の修理出してるので、結構大変だったな体験をまあしてもいるもんで、もごもご話すまあまあまあ、でも本当にね、嫌だったら直すこともできなくはないからねっていうところで、だんだん折り合いがついていくのも結局時間だし、向き合うというかね、自分の中で何が嫌なのかなって掘り下げていくと、そういうのが見えてくるわけですね。でそうすると今みたいに選択の幅が広がるし、修復という選択をすることに面倒くさいはあるけど、まあ、その時本当にそうしたかったらしようっていうので、もう迷わなく悩まなくなってくる。まあまあそのね、登ることに関してはいくつかの心配もあったわけなので、ご飯というかチョコ食べちゃうとかね、うっかりその知らない間に何か食べちゃったりとかがやっぱ怖いなというね、まあ、そういうのもあるんでね、まあ、猫さん 私初めて飼うからやっぱりまだね幼いというかもう大人になってきてますけど、やんちゃな時期なのでやっぱりね分かんないから、慣れてないから怖いんですよだいぶ慣れてきてもうやっぱ1年経ったからだいたい性格も出てきたし、だいたい何だろう雰囲気で、あこれしそうだなとか、これ危ないから避けとこうとか、だいたい分かってきたけど、まあでもね全部できないから、できないからとか言ってまあそれすらもだんだんね思い出になり、若い時はこうだったなみたいな、本当子育てと一緒ですねマジでもうね弟たちがちっちゃい時、まあ、一緒に見てるから本当子育ての大変さも分かりますよ、まあ、それをリアルに猫で体験してますねまたね、はい、何の話かって、今日は人とのつながりは欲しいけど面倒くさいという人というテーマでした。でぜひそういう矛盾したものが自分の中であるときはチャンスです。自分のね構造を紐解いていくと本当の本当の本音っていうのが見えてきて、人生豊かになるし、人生がねスムーズになっていくし、また本当に必要なものが情報が引き寄ってきますのでおすすめでございます。ここで CM 入れますと、人生の読み解き講座まだまだ説明会開催しております。7月の下旬から講座がスタートします。これは本当に参加されるともうどんな学びの基盤にもなる、何を自分がやりたい仕事でも何でも生き方でも全ての基盤になるのがやっぱり自分のねその紐、自分の癖を紐解いていく、自分がうまくいかない、自分がモヤモヤしやすい、それを肉体レベル、心レベルで心のね精神レベルで、そして肉体のその構造っていうのも見ていくんで、科学的にね、でそこも含め、そして一貫してっていうのは読み解くだけではなくて、それを現実にどう行動に結びつけて伴走していくかみたいなところまでも一貫してやるのが講座で、で説明会 とメールのレッスンっていうのはどういう紐解きをするかっていうのでね、ヒントにはなると思います、まあ、ぜひ説明会おいでください。で概要欄には、6ステップの無料メールレッスンっていうのがありますので、こちらねぜひお気軽に無料ですからご登録いただき情報ゲットしてみてください。というわけで今日のお話があなたの人生の扉を開くヒントになりましたら嬉しいです。本日20時暦瞑想会もありますのでね、なんかちょっと気になるなという方は、説明会までじゃなくてもちょっと橋本と話してみたいっていう方もぜひぜひご参加ください。新月なのでちょっとしたワークやるかもしれません。今宵お会いできる方は今宵お会いいたしましょう。それではまた。